今回、一般質問トップバッターということでございます。冷やかし師匠も任期満了まで、あとわずかというところまで、来ております。先般、ちょっと体調を崩されて、ちょっと心配をしていたところであります。本日の質問もですね、穏やかに、私は一発目でありますし、進めていこうかと思いますので、よろしくお願いいたします。私の方から3点、質問をさせていただきますが、前半の2点につきましては、県と絡む部分が、非常に多くございますので、答弁の方もですね、言えるところが限られてくるかとは思いますが、秘書の考え方をお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。1点目、モニタリングポストについてでございます。長崎県に、においてですね、壱岐市内の方に、当初1基、設定をされるということになっておりましたが、先日の市長行政報告の中で、もう1基、さらに、追加される予定であるということが、申されました。モニタリングポストの設置につきましては、昨年の東日本大震災を受けて、原発立地自治体の周辺の自治体においても今、早急に取り組みがなされているところであります。また、当壱岐市議会としてもですね、この設置を強く要望してきた経緯もございますので、モニタリングポストが一体どういう形で、設置され、どうなっていくのかということを我々もきちんと把握しておく必要があろうかと思いまして、質問をすることにいたしました。設置される予定のモニタリングポスト、これが、いつ、どこに、設置される予定なのか、またモニタリングポストに、における測定値の把握は、どこで誰がどのようなタイミングで、行うのか、もう基本的なことであります。詳細な協議が、どこまでなされているかもわかりませんので、現在、分かっているところで、またまだ決定していない部分においては、その予定をお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。
町田光弘議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平田市長。
おはようございます。4番、町田光弘議員のご質問にお答えいたします。モニタリングポストの件でございます。かねてから国県に要望いたしておりましたモニタリングポストの設置につきましては、長崎県が文部科学省の予算を活用いたしまして、県内に5カ所を設置をするということが決まりました。長崎市、島原市、平戸市、松田市、壱岐市のご市でございます。その設置場所でございますけれども、長崎県壱岐振興局敷地内に、年度内に設置するということでございます。その後同じく文部科学省の予算によりまして、1基の追加が、決定をされたところでございます。この予算につきましては、長崎県の補正予算に計上されることになっておりまして、繰り越し免許により翌年度に設置が予定されております。したがいまして4月以降ということとなります。なお、設置場所につきましては、まだ決定をいたしておりません。検討中ということでございます。測定値につきましては、モニタリングポストとは、空間の放射線量、ガンマ線でございますけれども、連続的に測定する装置でございまして、設置されるモニタリングポストから、大村にある環境保健研究センターを経由して、文部科学省に自動的に転送される仕組みとなっております。また、その数値につきましては、文部科学省及び長崎県のホームページで公開予定となっておるところでございます。
以上。
中西郎議員。
ありがとうございます。わかりました。もう一期は、補選ということで、4月以降ということです。まあ、これはほぼ、決定と思っていてよろしいわけですよね。で、私が思うのがですね、まあ、これ、県の、防災計画の中にも、あるんですが、緊急時モニタリングに関する平常時からの緊密な連携を取るということがございます。で、今の市長の説明の中で、まあ、大村から、環境保健研究センターを、通って、文科省へ直接、職員者の方が行くと。で、文科省から、ホームページ等で、公開をされていくということなんですが、平常時に、ずっとそうやって水質、調査といいますか、測定値を、常に、開始するということがもちろん大切なんですが、問題は、緊急時に、どういう対応がなされるのか、市の方へはどういった、タイミングで連絡をいただけるのか、で、市がどうやってそれを把握していくのか、市の方でですね、これ2番目にちょっとかかってくるんで、後にちょっと回しますが、市の方でもやはり、離島という特殊な、ここは自治体でございます。で、しかも玄海原発から、距離は、30キロ前後ではありますが、市長も以前から何回も言われているようにですね、その遮蔽するものがない。海だけしかないんです。で、その場合において、この放射線量の測定値の変化に迅速に対応する必要が生まれてくると思うんです。で、そういった場合に、その連絡の、俊敏性、対応の速さというのは非常に、大きな、ポイントとなってくると思います。市長、その辺のところは、どのようにお考え、もしくはその、市の方への、緊急連絡の体制というのはどういうふうになっていくのか、そこを教えてください。
平川市長、今のご質問の件につきましては、議員おっしゃいましたように、次の項目でもですね、お答えすると思っておりますけれども、基本的には、やはり、防災計画に基づいた、きっちりしたマニュアルというものをやっぱり作らなきゃいけないと思っているところであります。松田道彦議員。
はい、それではですね、ちょっと一番はもうこの辺にしまして、二項目目に、質問を移らせていただきたいと思います。地域防災計画について、お尋ねをいたします。県も地域防災計画、特に、原子力発電災害についての見直しが、おおむね固まりつつあります。もうほぼできていると言ってもいい状態になっていると思っております。ただ、壱岐市にとってですね、県の計画、対応、それが不十分と思われる部分があった場合にですね、市独自で、どういう考え方をしていくのか、方向性をどういったものに持っていくのか、計画の見直しにどういうスタンスで臨んでいくのかという今のお考えをお聞きしたいと思っております。30キロ圏内、まあ、郷野良、石田が壱岐市の場合、入ってくるわけでございます。ここが、避難勧告の地域に万が一の有事の時に、指定された場合ですね、辰野と芦目の方に、壱岐市住民は、避難をするということに、 になろうかと思います。で、その場合にですね、先ほども申し上げましたが、臨海原発から、壱岐市まで遮蔽するものはない。しかも、壱岐は非常に平らな島です。で、空気中を流れてきます。その、本当にですね、魚野良、石田で、大丈夫なのかと。石田から、勝本を足手に避難しただけで大丈夫なのか。というのはですね、非常に疑問があります。もちろん素人考えではございますが。普通に素人が考えた場合ですね、もうその場合は戦争避難を余儀なくされるんではないかと。一般の方はやっぱりそう思われると思うんですね。で、そういう意味で、県の想定が果たして正しいのかどうか、これはもう有事にならないとわからないんですけれども、市長の考えとして、それを、どういうふうに、県にひたすら要望していくのか、それとも市が独自で何らかの方針を示していくのか、そういった部分で、市長の考え方をお聞かせください。
平川市長、2番目のご質問、地域防災計画についてございますけれども、県の計画の見直し案について、壱岐市にとって不十分と思われる点はどういうふうにカバーするのかというご質問でございます。長崎県では現在、地域防災計画を見直すまでの間における初動対応を円滑に進めるために、原子力災害対策暫定計画案を策定いたしています。これまで4回の地域防災計画の見直し検討委員会が開催されているところでございますけれども、その中で暫定計画案はおおむね了承されている状況と聞いております。最終案は本年の6月頃に開催の長崎県防災会議で決定されることになっております。なお、本市の地域防災計画につきましては、県の地域防災計画に即して見直しを進めることといたしております。県の計画は県全体の計画でありますから、議員のご指摘のように、それぞれの地域に全て合致するものとは限りません。当然、その地域の実情に合った防災計画を策定しなければならないと思っているところでございます。例えば、暫定計画案では、市内の30キロ圏内の住民は、30キロ圏外の市の北部、勝本町というのがありますけれども、避難することになっておりますけれども、30キロ圏外であれば、安全だという保証はどこにもないわけでございまして、県も異常時には、県から、その異常ということが速報されまして、放射線の飛散シミュレーションを直ちにするということがになっております。そこで、やはり、先ほど申しましたように、30キロ圏外であっても、危険ということは間違いないわけでございまして、議員ご指摘のように、当該への避難も考慮に入れなければならないと考えているところでございます。また、原子力以外でございますけれども、県が実施した津波について申し上げますけれども、津波につきましては、県が実施したシミュレーションによりますと、本市にはあまり大きな津波は来ないとの予測でございますけれども、離島という特性でございます。やはり浸水予測にとどまらず、速やかな避難対策を講じる必要があると考えているところでございます。
以上、あちら。
はい、三連議員。
はい、県の計画もですね、私も今の段階のものを読ませていただいたんですが、確かに30キロ圏内から、県外へ一旦避難をして、それでもなおという場合は、海上保安庁、もしくは自衛隊の要請を図るようにすると、ところまでは、書いてあるんですが、そこから、その時点から動き出されてもですね、壱岐の場合、果たしてそれで間に合うのか。で、また今その避難の、避難の方法とか、タイミングとかということは、いろんなところで話が出ておりますが、もう一つ、大事なのがですね、被爆医療体制というのが果たして、 市内で取れるのかというのが、非常に危惧をしております。例えば、30キロ県外への避難ということで、北米、市民が避難した場合、全島避難まで行かないにしても、まあ、もしくは行けない場合、やはりそこに、特殊な医療体制というものが、必要になってきます。もちろん県、国県の動きもあるんでしょうが、果たしてそれを待っていて対応ができるものか、非常に危惧をしております。被爆医療体制の確保とか強化とか、まあもちろん、新年度において、壱岐市の地域防災計画が、立てられていくわけですから、その中で、考えていかれるところではあると思うんですが、市長としては、そのあたりの取り組みをどのように持っていく方向性を今思っていらっしゃるのか、まあ先のことですが、ちょっと新年度のその防災計画に入っていくわけですから、はっきりしたことは、答弁できないかもしれませんが、現時点でのお考えをお聞かせください。
白川市長。ご指摘のように、島の北部に移動するということだけでは、安全は確保できませんし、先ほど申されますように、海上山頂とか、あるいは他の方法で島外に脱出ということも、当然考えなければいけないわけです。しかしながら、まあ、新聞等で皆様ご存知と思いますけど、糸島市がですね、人口9000人でございますけれども、福岡市にですね、その受け入れを要請をいたしております。しかし、福岡市は、それは非常に厳しいという返事があっておるわけでございます。従いまして、壱岐の3万島民が、壱岐島を脱出して、じゃあどこに、受け入れてもらうのか、といったこと、そういったことにもつきましてもですね、やはり、早期に、研究をしなきゃいかんという気持ちを持っております。それから、被爆の対策でございますけれども、50キロ圏内につきましては、いわゆる安定要素材を40歳以上の方に配布するということに決まっておりまして、現在、壱岐市民病院に保管が、40歳以下の粉末で、失礼しました、癌剤、いわゆる流剤、までしょうけど、3万9000癌、粉末で750人分、必要癌数は40歳未満の人口の3日分、1人当たり 6癌ということでございまして、40歳未満は5894人ということで、必要数は35364で4癌でございます。3万9000癌ございますから、余裕があるということになります。うち、3歳未満が432名というところでございます。この、地域防災計画につきましては、まあ、手順といいますか、修正の手順を申し上げますと、市の防災会議で、修正方針を出しまして、計画を修正いたします。それをもう一度防災会議に戻しまして、そこで、提案をしていただく。で、今回、議会基本条例の中で、この防災計画についても、市議会を受け取れるということが決定されておりますので、議会にその提案をお分かりするということになります。そして、公表ということになったことでありまして、議会のご意見についても十分、拝聴したいと思っているところでございます。
以上、
また、メッセージを。
はい。じゃあ、ぜひ、しっかりした、地域防災計画を、一緒に作っていけたらと思います。で、被爆医療体制の件で、予想材のことを、市長、答弁をしていただいたんですが、確かにですね、予想材、ちゃんと、配備していただくようになっております。ただ、東日本大震災の時にですね、この予想材は、ほとんど活かされてません。今まで使ったことがない、 実際にそれを服用した人も非常に少なかったというふうな報道もあっております。そういった部分も含めてですね、まあもちろんそういう事例がありますから、今後は、各地域の、防災計画の中には、そういったところもしっかりと体制を盛り込んでいかれると思いますし、いつも当然、盛り込んでいかれると思いますが、念を押して、申し上げておきたいと思います。それでは、3番目の項目に移らせていただきます。食育についてということで質問をいたします。食育についてですが、学校教育の中では、もう早くから、いろんな形で取り組みがなされてきております。ただですね、保護者や地域の中ではですね、この食育に関する意識というものが、温度差が非常に大きいというふうに感じております。県も心の子運動と等をですね、いろいろ展開をされまして、いろんな啓蒙活動、そして、浸透するような活動を行われてきております。ですから子どもたちがですね、保護者も、まあ、PTA の役員さんとか、そういった方はですね、非常にこの食育に関して、認識もございますし、意識を持ってらっしゃるんですが、やはり、そうではない、周りの大人の人たちですね、に、まだまだ、そういった意識が浸透していないんではないかと感じることが、最近ですね、増えてきてるんです。である程度同じような状態であるんであれば、私もまあ、少しずつは浸透していくのかと思っていたんですが、あえてこの質問をすることにしたのはですね、最近食育に関する意識がですね、非常に低い方がどうも増えているような気がしてならない。その危機感を持って質問に質問させていただくことにいたしました。まあ簡単に言えば、社会教育の中でもう少し取り組みをしていただけないのかと思いまして、ちょっと社会教育課の方にも一回お聞きしたんですが、社会教育の中でその食育ということで、取り組んだことが今までにありますかとお聞きしたところですね、これといった取り組みはないと。まあ、学校教育の中、もしくは学校教育の延長の中では、取り組みはされてきておりますが、まだまだ、大人の方々の認識が低いように思われます。で、実際ですね、子どもたちがいくら食育に関する、知識を学んだり、そういう意識を持ったりしてもですね、家庭でご飯を作るのは基本的にお母さんの仕事ですね。まあお父さんが作られるところもあるでしょうけれども。その方々にそういう意識がなければですね、いくら子供たちがそういう意識を持っていても、全体的には変わって、いかないんですね。で、先ほど申し上げました、県の取り組みとして、平成13年から心根っこ運動というのがされております。今年でもう10年になろうかとしております。でまた平成18年にはですね、そのコロネコ運動の一環として、重点メッセージというのが、発表されました。6項目ございまして、その中に家族一緒の食事を大切にしましょうというのもちゃんと入っております。で、食育に取り組まれたり、心根っこ運動に、取り組まれている学校、小学校とかですね、中学校なんかでは、早寝早起き朝ごはんという言葉、これも皆さんもちろんご存知だと思うんですが、このキャッチフレーズといいますか、その言葉で、食育の一つと、一つの意識を高める運動として、行って、来られてきてます。 で、最初私、早寝早起き朝ごはん、なんて当たり前のことをそんな言ってるんだと、正直思っておりました。ところが、その当時いろいろお話を聞いて、全国の事例とかを聞きますとですね、ある学校の話でしたが、その学校では朝ごはんを生徒に出していると、耳を疑いましたが、なんでそういうことになったかというと、生徒の大半が朝ごはんを食べずに登校してくると、で、授業にも集中できない、ということで、まあ仕方なく学校で朝ごはんを準備するようになったと、まあ、そういう学校の話を聞いたこともあります。まさか駅でそんなことは起こらないだろうと思って、もう対岸の火事ではございませんが、半分人事のように考えておりました。で、ところがですね、駅でも朝ごはんを食べない子が随分と増えてきているように最近感じております。で、これはまあいろいろ風の事情等々ありますのでですね、あまり踏み入った話はできないんですけれども、やはり成長期の子どもたちにとって、食というものがいかに大事かというのは、これ細々説明しないでもですね、普通の大人の方はお分かりになられると思います。そういう意味でですね、ぜひまず第一段階として、市の社会教育の中で、食育に対して取り組みをしていただけないかと思っております。そういう提案をさせていただきたいと思います。教育省の答弁をお願いいたします。
須藤教育長。
4番、松田光弘議員にお答えをいたします。議員申されますように、人生において食、食べるということが全ての基本であります。現在、食育につきましては、行き市、そして、学校現場が主になってやっておると理解をいたしております。社会教育課の取り組みといたしまして、あえて食育という名前は関してはおりませんけれども、公民館教室といたしまして、各種の料理教室を行っております。平成23年度でも、郷土料理教室、地産地消料理教室、男の料理教室、夏休みファミリークッキングというようなことをしております。特に社会教育課の夏休みファミリークッキングと申しますのは、島内の4町で1か所場所を選定いたしましての取り組みでございました。学校現場での食育教育をいかに家庭に反映させるかということが町田議員の趣旨のご質問だと思います。学校現場での取り組みを家庭に浸透させるためには、家庭の方がまず学校現場、また各種の講座に参加をいたしていただきまして、実際に自分が作る、食べるという経験をしていただくのが一番であろうかと思います。社会教育課の今後の取り組みといたしまして、今までの公民館教室にとどまらず、学校現場での食育と行き市の取り組みのいかにそれを利用いたしまして家庭に浸透させるかということに取り組んでいきたいと思っております。ちなみに行き市では食育推進計画を作成いたしておりまして、各分野での食育を推進されております。この事業に教育委員会の社会教育課も協力をいただきまして、今までの公民館教室を運営をしておるところでございます。今後も一市の 食育推進計画等々に乗っ取りまして、またそれを活用いたしまして、社会教育課の動きをさせていただきたいと思っております。また、皆さんご存知のように、給食センターが完成をいたしております。この給食センターを活用しての食育ということも、今後、教育委員会といたしましては、考えていかなければいけないことだと思っております。
また、三鶴議員。
ですね、ぜひ、早急に、いろんな取り組みをお願いしたいと思います。本当に子どもたちが危ないです。大げさなように聞こえると思うんですけれども、具体的なちょっと事例はここで申し上げるのをちょっと避けたいと思いますので、どういったことが起きているのかというのはお教えできないんですが、何らかの取り組みをですね、早急にしないと、今後、息の宝である、子どもたちにとって、今はもちろん、将来までこれ響いてきます。成長して、大人になった後、まで響いてきますので、ぜひ、早急の取り組みをお願いしたいと思います。また、今、局長の給食センターの活用した取り組みが何か、していければというようなことを答弁の中で言われましたが、すみません、私、ちょっとその、給食センターを活用した食育の推進というのが、ちょっとイメージできませんので、局長が今、イメージされているもので結構ですので、教えていただきたいと思います。
どうぞ、局長。
町田光議員にお答えをいたします。学校給食の凄さというのをまず、あの現場で、見ていただきたいというのが私の考えでございます。食べるということは非常に日常的なことで、軽く感じておられる体操が増えてきておられるというのが町田議員のご指摘の一つでございますので、できるだけ多くの域の市民の方に給食センターの活動をまず見ていただきたいというのが私の趣旨でございます。
町田光弘議
員。はい、ぜひ、どういった形でもいいんでですね、市長がよく言われてました、スピード感を持って、ことに臨んでいただきたいと思います。で、いろんな、啓蒙活動とかですね、運動を仕掛けていっていただきたいんですが、一つ、あえて、肝に銘じていただきたいのはですね、率先して参加される方はもう十分に認知されてるんですね。何をやっても、そういうのになかなか参加していただけない、そういう方が、そういう方こそ、そういった認識を持っていただきたい人たちだと、思いますので、そういった人たちが、参加するような、参加できるような、取り込めるような、巻き込めるような、そういう、啓発の仕方を、私も、いろいろ考えていきたいと思いますし、教育長はじめ、教育委員会、学校教育課、社会教育課、そして、行政の方もですね、いろんな角度から、子どもたちを守っていけるように、知恵を絞っていただきたいと思います。ちょっと早うございますが、私の質問は以上で終わらせていただきます。どうも。
はい、平田市長。
先ほど安定要素の配布のことにつきまして、発言をいたしましたけれども、訂正をさせていただきたいと思います。配布はされる、県内は50キロと申し上げますけれども、30キロ県内の方に配布される。そして、それが、その人口が域では16,398人が対象になるという、の人口の中で、これまで40歳以上といったような気がしますが、40歳未満の方でございまして、40歳未満の人口が5,894人でございます。それから、診療院保管指定と申しましたけれども、これにつきましても、3月中に、今月中に市民病院へ配布されると ということに訂正をお願いします。